聖書を朗読いたします。新約聖書コリントの信徒への手紙に5章1節から10節です。新共同訳聖書の新約聖書330ページをお開きください。私たちの地上の住処である幕屋が滅びても、神によって建物が備えられていることを私たちは知っています。人の手で作られたものではない天にある永遠の住処です。私たちは天から与えられる住処を上に来たいと切に願って、この地上の幕屋にあって苦しみもだえています。それを脱いでも私たちは裸のままではおりません。この幕屋に住む私たちは重荷を負ってうめいておりますが、それは地上の住処を脱ぎ捨てたいからではありません。死ぬはずのものが命に飲み込まれてしまうために、天から与えられる住処を上に来たいからです。私たちをこのようになるのにふさわしいものとしてくださったのは神です。神はその保証として霊を与えてくださったのです。それで私たちはいつも心強いのですが、体を住処としている限り主から離れていることも知っています。目に見えるものによらず信仰によって歩んでいるからです。私たちは心強い、そして体を離れて主のもとに住むことをむしろ望んでいます。だから体を住処としていても、体を離れているにしても、ひたすら主に喜ばれるものでありたい。なぜなら私たちは皆キリストの裁きの座の前に立ち、善であれ悪であれめいめい体を住処としていた時に行ったことに応じて報いを受けねばならないからです。以上の聖書箇所から、地上の幕屋と題して中西康之牧師からお話をいただきます。
一節には地上の住処である幕屋とありますが、何のことだかお察しできましたでしょうか。これは私たち自身の体、信仰者一人一人の体のことが言われています。体のことについてこの聖書箇所ではずっと地上の住処、地上の幕屋といった言い方をしています。あえて地上のと強調されていることを見逃すわけにはまいりません。地上の住処、地上の幕屋、地上の、地上の、ここで言われている地上のとは、信仰の有無を問わず単純に人間の良心を通して与えられた体を指しているのです。もちろん体は神が与えてくださるものですが、地上の住処と強調されているのは信仰の有無とは関係のない生き物としての体のことであります。クリスチャンであってもなくても同じなんですよ。たとえ洗礼を受けても体そのものには物質的な変化なんて起こりません。気持ちは変わるかもしれないんですけど、洗礼は決して魔術的なものではないんですよ。すべての人間には出生と死亡があります。私たちの体は皆例外なく死を経験するわけなんですよね。一方寿命は人それぞれ、病気や怪我も人それぞれかもしれませんが、体が滅ぶことについては何ら違いはない。ここだけはもう平等なんですね。キリストを信じている人にも体の終わりは等しく訪れるものであります。キリストを信じることで何が違うのかと言いますと、一節の後半に出てきます。 神によって建物が備えられている。他にも言い方がありまして、人の手で作られたものではない天にある永遠の住処、あるいは天から与えられる住処。これらはキリストを信じてキリストにつながった人々が与えられる永遠の命であります。人の手で作られたものではない、あるいは天から与えられる。先ほどの地上の住処とは正反対ですね。地上があれば天があるんですね。縦軸で、正反対なわけですけども、人間の自然な営みによって手に入る命ではありません。神から与えられない限り決して手にすることのできない命であります。人の手で作られたものではないというのはそういう意味なんですよ。私たちでは作り出せない。どんなにテクノロジーが進歩しても人間そのものを作ることはできないですね。その命を天からいただく命を作ることはできない。キリストにつながることによってのみいただける天からの命、それが前半に出てきた地上の住処と対比されているのです。問題は天からの天の住処がいつ与えられるのか。いつっていうのは結構気になるところなんですけども、パウロが生きていた時代にはいろんなことを言う人たちがいたんですね。我らはすでに永遠の命を与えられているんだ、もう復活は済んじゃってるんだとかですね、そういう主張する異端的なグループもあったんですけれども、実際は兄弟姉妹がこの世を去っていくわけです。クリスチャンも死んでいくんですよ。すでに永遠の命を与えられているのなら死ぬはずなんてないですよね。そういういろんな教えというかですね、主張が交錯する中でですね、人たちが考えた挙句にたどり着いた答えはただ一つ、いつ永遠の命が与えられるのかという答えはですね、世の終わりに主イエス・キリストが再び来られる時、キリスト再臨の時であります。つまり永遠の命とは終末の出来事なのです。そうなると終末がいつ来るのかが気になるんですよね。パウロの時代の人々はおおむね今すぐにでも再臨が起こると信じていたわけですが、実際なかなか来られない。本当は今日とか明日とかですね、もう来るんじゃないかってもうみんな期待してたんですけども、なかなかイエス様来られなかった。イエス様が天に戻ってから、パウロが死ぬまでの間っていうのはだいたい 2,30 年あるんですけども、自分が生きてる間に主が来られると思ってた人たちは多かったんですけど、なかなか来られない。そんな中でやはり拭い去ることができなかったのは死への不安と恐れであります。早くイエス様来てくださるんだったら死なない間に永遠の命いただくことができるはずなんですけども残念ながらそうはいかなかったわけですね。もし自分が生きている間に主が来られなかったらクリスチャンの体はどうなってしまうのでしょう。で、そのことについて聖書に具体的な答えはありません。パウロ自身死んだらどうなるかについて確かに気にはなっていますし、実際死を恐れているのは確かですが、そのことを深く追求する姿勢は見せていないんですよ。その辺が私たち日本の教会では少しばかり悩みどころになる次第なんです。もっといろいろ書かれてたら私たちも こういう時にはこういうふうに書いてあるから安心だねとか言えたはずなんですけども、ですね、どこの教会でも牧師が信徒から聞かれて少し困る質問があるんですね。実は人が死んだらどうなるのか、死んだらどこに行くのか、その手の質問があればやたら信徒を怖がらせることはできませんし、かといって嘘をつくわけにも いかないですよね。聖書に書かれていないことをやたら言うわけにはいかない。でそこでですね、先輩牧師たちからは、まあ、クリスチャンだったら死んだらすぐに天に上げられるとかですね、天に凱旋するなんてよく聞くんですけども、あとは主の身元に行くなどなど、いろんなパターンを聞かされますけれど、聖書はそれほど親切に答えてはくれません。眠っているという言い方が一番本当は近いんじゃないかなと思うんですね。聖書では一般的に、死者が赴く場所として黄泉という言葉が出てきます。よく出てくる割には黄泉がどういう場所なのか詳しい説明がないんですね。当時の人々は詳しい説明がなくてももしかしたらもっと知ってたかもしれないんですけども、聖書にはあまり書かれていない。それどころか黄泉なんて出てこない箇所もあるんですよ。で特に旧約聖書ですと、体は大地の塵から作られたものなので、死んだら塵に帰る、体は死んだら塵に帰り霊は神の身元に帰ると語られます。霊という言葉が使われていますけれども、神から送られてきて人間を生かし再び神へと戻っていく生命の源といったニュアンスなんですね。あくまで人間の魂のことではありません。要するに、死んだ人はどこに行くのかという質問に対して嘘をつかず誠実にお答えするのならこう言えるだけなのです。やがてキリストが再臨し復活と永遠の命が与えられるまではどうなるのか分かりませんと、そのぐらいしか言えないんですね。今を生きる信仰者に対して聖書は何でも答えてくれるわけではないんですよ。質問者が心安らかになれる答えかどうか、先ほどの答えが本当に聞いて心安らかになれるかどうかは各自の判断に委ねるしかないでしょう。はっきり言えることがあるとすればですね、大切なのは死んだ後のことではなく信仰者として今をどう生きるのか、この世をどう生きるのか。ある意味聖書は現世主義なんです。もちろんもうガチガチの現世主義ってわけではないんですけども、死んだ後のことよりも生きてる時の方が大事なんですよ、聖書っていうのはですね。死んだ直後に何が待っているのか必要以上に見せてくれません。おのおのが与えられた地上の住処でどう生きるのか、それが聖書の最大の関心事なのであります。私も正直個人的には死んだらどうなるかって決して気にならないわけじゃなくてですね、他にも聖書以外の本を読んだりもするんですけども、やはりですね、聖書そのものはこの世でどう生きるのか、神様との関係でどう生きるのかということに目を向けさせてくれるんですね。でパウロはそれを脱いでも私たちは裸のままではおりませんと語ります。これ今日の聖書箇所で一番分かりにくいかなと思ったんですけども、分かりにくいんですね。体を脱いでも裸のままではいない、それはどういうことでしょうか。一見すると死んだらすぐに永遠の命が与えられるんだと言っているようにも思えますが、そういう意味ではありません。先ほど申しましたように永遠の命は終末の出来事なんです。主の再臨までは永遠の命はお預けなんです。そうであれば体を脱いだら裸になってしまう、つまり死んだら魂だけのような状態になるのだと。詳しいことは書いていないので分かりませんが、実際にはそういう感じの状態になりうるわけですよ。そうなりますと断定はしてないんですけども、魂だけのような状態になるのかな。地上の住処を去って天から与えられる住処をいただくまでの間、 ということですね。永遠の命までの空白の時間とでも申しましょうか。しかしパウロは空白の時間についてはあえて語らずに、すぐに天の住処のことを語るのです。私たちは裸のままではおりませんと言ってですね、すぐ天の住処へとあえて話を移していくんですね。なぜならクリスチャンにとって地上の住処での生き様が天の住処に直結するからであります。もちろんすぐには永遠の命は得られないんですよ、イエス様が来るまでは。けれども地上の住処での生き様が大事なんだ、その生き様が天の住処に直結する大切さを持っている。地上の住処が住処、つまりですね、滅ぶべき体で生きることの意義がここで強調されているわけです。地上の生涯を終えて死んで、一旦体を肉体を離れてから永遠の命に至る、仮にそういう道をたどるにしても、私たちが教えられている生き方はそうではありません。永遠の命へと直接至るために、今は苦難に満ちた地上での生涯を送るのだと。死んだ後のことをパウロはあんまり気にしてないんですね。永遠の命へとつながるような生き方をしましょう、したい、そういう言い方なんですね。そのためにこそ地上での生涯があるんだ、今の私たちの体があるんだ、永遠の命に至るために私たちの体はあるんだ、一旦死んでリセットされる、そういうことではなくて、地上での生き様を通して永遠なるお方を証しする、そういうことなんですよ。それがキリストによって生きる者の生き方に他なりません。私たちは死んでからキリストを証しするんじゃないんですよ。もちろんそういう人もいるんですけれども、基本的には地上で、この体で、地上の住処を通してキリストを証しする。言い方を変えるっていうか例えなんですけれども、生きている間全力を挙げてキリストを証しする、体そのものはいずれ滅びゆくもの、不完全です。もろもろの弱さからは逃れられません。けれどもそれでいいのです。人間の体はあくまでも人間の体、私たちは神ではない、私たちは神ではないってことを表すために、死ぬ体を持ってキリストを証しするんだということなんですね。しかし滅びゆく体を通して永遠に輝くお方を表す、言葉にすると簡単なんですけど、なかなかイメージしづらいかもしれないんですけど、私たちの滅ぶ体を通して永遠を表す、信仰者はふさわしいものとして召されていることを忘れることはできません。そのためにこそ私たちは今生きているんだ、神様に選ばれているんだ。言葉を変えればですね、ここで例えが出てくるんですけど、信仰者の体は永遠の命という輝く灯火を掲げるための粗末な燭台のようなものなんです。私たちの体は燭台なんですよ。それでキリストという光を輝かせる。燭台は粗末でも結構なんです。大事なのは灯火の方ですから。灯火の方が大事なんですけど、でもだからといって燭台はいらないってわけじゃないんですね。一旦キリストに結ばれたなら、たとえ老いて死にゆく体だとしても自己卑下してはなりません。見た目がどうっていうのはもう関係ないんですよ。粗末であっても尊い燭台です。こんな私たちではありますが、大いに灯火を輝かせたいんですね。保証として与えられた霊とはそういうものなんです。霊は、聖霊というのは救いの保証でもありますが、 証人として用いるという保証でもあるのです。お前たちはダメ人間ではない、思う存分私の光を輝かせなさいと神は豊かに用いてくださるのです。自己卑下しちゃダメなんですよ。よく真面目なクリスチャンの中にはこんな私ではとても神様キリストを証しできませんなんて言い切っちゃう人もいるんですけど、言い切ったらダメなんですね。用いるのは神です。光は神のもので、その燭台が私たちなんです。錆びついててもいいんですよ、燭台。光が輝ければ、用いていただく中で永遠の命の約束が確信させられます。滅ぶ体でも永遠の命が与えられてるんだって確信できるのはですね、ここに炎が光ってるからなんですね。私たちのこの、滅びゆく体を通して、たとえ、病気だとか障害とか怪我しててもですね、自分で見た目が自信ないとかモデルのように綺麗じゃないとかそんなの関係ないんですよ。とにかくキリストを表すんだ。そうであれば私たちはもう永遠の命へとつながっていく、約束されてる燭台であれば十分、もうそれは確信していいんだ。こんな弱い体だから、誘惑に負けそうになる情けない体だから、やはり死ななきゃダメなんじゃないかと考える必要はありません。よく最近あんまり聞かれないんですけど、バカは死ななきゃ治らないっていうそんなことわざがありまして、確かにクリスチャンになったとしても治らないバカだってあるんですよ。私にもバカありますけども、そうではありますが、神はそんな兄弟姉妹をも用いてくださるのです。もうこれはもうしつこいほど語ってもいいことなんです。神が用いてくださる。パウロは語ります。死ぬはずのものが命に飲み込まれてしまうために、力強い御言葉ですね。これは地上の住処で堂々と信仰を表していきなさいという熱い励ましの言葉です。いつ死ぬか、死んだらどうなるかではなくて、生きる限りひたすらキリストを表すのです。もちろん気になることは分かりますよ。私も気になりますけど、いつ死ぬのか、死んだらどうなるのか。だけどもそんなことはあまり重要ではないんです。仮に心で思ってしまったとしても、もっと大事なことを思う。私たちはキリストを表す、永遠なるお方を表す、信仰を表して生きる。難しいことは言われていません。とにかく神のもの、キリストのものとして生きる、信仰を表して生きる、各々に定められた終わりの日までキリストと共に生きる。先ほどからですね、たびたび死んだらどうなるのかという話題が出てきましたけれども、最後にどうしても無視できない事柄があります。10節です。皆が裁きの座の前に立ち、めいめい体を住処としていた時に行ったことに応じて報いを受けること。先ほどなんでパウロがですね、この滅びゆく地上の住処がですね、永遠の命に飲み込まれてしまうために生きるんだっていうようなことを言ってるかというと、結局この十節が関係してくるんですね。最後に裁きがあるから。でもですね、ちょっとこの解釈には気をつけていただきたいんですよ。減点方式で採点が行われて、一定の得点に満たないものは地獄行きだという趣旨ではありません。そうだとしたらみんなもう終わりなんですよね。誰も残らないわけです。裁きにおいて大事なことは、何点減らされちゃうかとかそれを心配しろってことではなくてですね、人間の行いを評価するのは人間ではなく神であられると、そこが一番大事なんですよ。裁くのは人間じゃない、偉い牧師とか先生とかですね、他の偉い人間じゃなくて、神が私たちを裁くんだ、人間じゃない。そうなるといろんなことが言えるんですね。忖度は通用しない。 けれども公平なんですよ。神は決して賄賂を受け取って一部の人にひいきしたりとそういうことはない。でももっと忘れちゃいけないのは、神には憐れみがある、許しがある。人間はある意味許しがなくて憐れみもないんですけども、神だからこそ裁きの前に座の前に立たされると言ってもですね、もうダメだって思う必要はないんです。そのために主が十字架にかかって死んでくださって、その十字架にかかって死んでくださったお方が私たちの裁判官になってくださるわけです。そうであれば信仰者が誰に喜ばれるために生きるのか、おのずと答えは明らかでしょう。何度も繰り返しますけど、そこでですね、私みたいな不信仰なクリスチャンが神様に喜ばれるのだろうかなどと疑ってはいけません。疑うのは不信仰なんですよ。繰り返しますが、信仰者は神のお眼鏡にかなった生き方ができるようにと聖霊の保証をいただいているんです。保証っていうのはですね、結局私たちが合格の及第点に至らなくても聖霊がそれを補ってくださるってことなんです。私たちが燭台として火を灯し続ける限りは不合格ってことはないですね。あの燭台の例えを何度も思い出していきたいんですよ。灯火さえ輝いていれば燭台がボロかろうが構わない。その灯火も神が与えてくださるのですから、地上の幕屋は大いに祝福されているのであります。最後に一言お祈りします。天の父よ、あなたはこの私たち地上の幕屋を通してご自身の永遠なる命、永遠の栄光を表すように私たち一人一人を召し出してくださいました。私たちはこの地上の幕屋にあって、それぞれの弱さ、また死への恐れなどでうめき苦しんでおります。その中で私たちは天から与えられる新しい住処、それを切望する者として今生きることを得させられています。その永遠の命が与えられる時はいつ来るのか、あなたはいつ来られるのか、いつ私たちは救いが完成されるのか、いつそのように考えてしまう時も多々ありますけれど、私たちがただ生きる限りあなたを表すものとさせてください。何よりもあなたは私たちを豊かに用いて帰り見てくださいます。終わりの日に私たちはそれぞれあなたの御前に立つものでありますけれども、あなたはすべて整えてくださいます。御霊によって整えてくださいます。私たちはただあなたに信頼して、それぞれの命あなたの御ために輝かせるものとさせてください。私たちが輝かせる光、炎をますますあなたが強め輝かせてくださいますように、その輝きを見て世の人々が本当の救いを知り、またその灯火のもとに集うことを得させてください。救い主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。